この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は1月20日日曜日です。
はい、最近ね、暖かいのか寒いのかよくわからないですよね。
なんか交互に来てるかもしれないですね。寒い日と暖かい日と
ですよね。
まあ
朝晩はちょっと寒いですけどね。
はい、
まあそうやけど、それでもなんか寒暖差があるような気がしてね。本当に天気予報なんかで、今日は、まあ、明日は暖かく次の日が寒いですとかって言ったりしてるじゃないですか。で、明日は暖かいねんな思って、ちょっとこう余裕かましていくと寒かったり、
はい、
で次の日は寒いって言われてるから思って、暖かくしていくと暑かったりみたいな、
そうなんですよね。その辺の具合がね、どれだけ気温が上がるのか下がるのか、
ね、
予想外れるとですね、もうえらい目に遭いますよね。
ですよね。
あの寒いと思ったのに汗だくで仕事してたりとかね。
そう
ありますあります。
あるからね。まあ、今日もねちょっと雨模様やったみたいなんですけども、
はい、
寒くなるのかなと思いきや、そんなに寒くもならず。
そうなんですよ、これね、体調が ね崩れてね、おかげさまで私も風邪をひきまして、久しぶりに風邪ひきました。
あ、そうなんですか。僕まだひいてないですけどね。
やっぱりアホは風邪ひき
なんで。
いやいやいや、ひかない方がいいですけどね。
はいはい、
私木曜日にですね、熱が出まして、朝起きたらちょっと体もだるいし、寒気もするし、熱を測ったらね7度8分あったんですよ。
それは大変やね。
大変でしょ。でもうこの7度8分もあって、インフルエンザがねこの流行しているさなか、仕事場行ったら迷惑でしょ。
そうですよね。
なんでとりあえず休んで病院行きますと電話しまして、病院に行ったわけですよ。で受付で体温計を渡されて、熱測ったら、6度8分平熱はみたいな、でもまあね、風邪の症状は全部出てるんですよね。咳も出るし、鼻も出るしね、喉も痛いしと、でまあ診察してもらって、でも熱がないですね。ということで、まあまあインフルエンザの検査もしときましょうということで、検査もしてもらったんですけれども、セーフでした。
何もなかった。
インフルではなく、
まあ、それは良かったじゃないですか。
良かったんですけどね、結果的に私ずる休みになってしまったんじゃないかと。熱あってんもんって言うても、ほんまにあってんかみたいなね。
まあね確かにね、よく子供がね、学校行く前にね、しんどいねんって言って、あれ不思議なのね、子供の場合ですけどね、本当に熱って出すんですよ。
出すの？
ずるじゃなくて嫌やって思うと熱が出せるみたいなんですよ。で、しんどいねん言うから熱測ってみると、やっぱり7度以上あるわけですね。ほんで、やっぱり熱あんねんなと思って、学校に電話して、今日お休みしますって言って、今日はもう学校電話したからな、ゆっくり休むねんねんでって言うた途端にね、熱が下がって遊び出すんですよね。
それ私も子供と一緒か。
いや、
いや仕事行くの嫌やからって、熱出たんかな、ほんまに。
いや、まあまあそれは分からないですけどね。不思議なのがね、ずるやったらね、実際熱測ったら出ないじゃない
ですか。そうなんで、私も出たんですよ。2回も測ったら7度8分やったんですよ。
でしょ。だから、本当に出せる子供っているからね。
出せる大人。
だからそういうのもあるん で、まあまあね、自分で測って自分でやってんねんから、嘘はないやろうけども、まあまあそうやけど、まあ体温計が壊れてたのか、それがまあ治りかけ、ちょうど前日の夜は本当にかなり熱あったかもしれないけども、まあまあ治る瞬間、だから 起きてから、うん、お医者さん行くまでにこうほぼ治ってくる状況やったのかもしれないですね。
ねえ、なんせまあまあ子供と一緒言われたらちょっと微妙ですけれども、うん、
ですよね。
まあでも皆さんね、この季節ね、本当にインフルエンザね流行ってますしね。そうそうそう、うん、もう病院行った時めったい お医者さんじゃないわ、お客さんでしたよ。
あのね、
うん、患者さんやな、うん、
風邪でね、はい、今病院行くのも怖いのが、
はい、
風邪で行ってインフルエンザもらうね。
せやんな、うん、確かに、うん、
で結局病院がインフルエンザの菌あんのよな。
そやね、私もね風邪で行ったでしょ、
うん、
自分咳出てんねんけど、うん、隣で待ってる人が咳したらすっごい嫌な気分すんねん、
はいはいはいはい、
でもきっと隣の人も私がコンコンしてんのを聞いててすっごい嫌やと思うんですよ、うんうん、
だから、うん、誰がインフルエンザかわからないでしょ。
そう
で、うん、その菌をどこでもらうかわからない。
そう
だけど病院っていうところはそういう人たちが来るとこやから。
そうなんですよ、
やっぱり菌がもらいやすい。
そうやねんな、
かと言うて行かないとダメやし、
う
ん、みたいなところでね。
そうですよね、微妙ですよね。うん、
まあ実際ね、歯医者なんかやったらね、
はい、
あの隣にいる人がね、はい、虫歯であってもうつけるわけないじゃないですか。
まあ確かに ね、
うんうん、いやそういう面ではいいんですが、
はい、
やっぱりその普通の内科でね、はい、風邪の症状で来てるところは怖いですよね。
だからよくあの待ってる間車で待っとくとかね、
はいはい、
あまり長い待ち時間だとちょっと一旦家帰ってもいいですかみたいなね、
はいはいはい、
何時頃また来ますみたいなのもあるみたいですけど ね、
うん、だからそういうのもね、感染病には本当に気をつけないとね。
ですよね、
いませんからね、
はいはい。
まあ、先日ですね、うん、感染病といえばあのアイドルグループのね、
はい、
ホームページも書かれててニュースにもなったんですけども、はい、あの握手会にね、
うん、
はしかの人が来られてた可能性があるということでですね、
うん、はい、
そのまあ住んでおられるところから、
うん、
まあ、まあ三重の方から大阪らしいんですけどね、
うん、
ずっとこの電車に乗りましたと、
はい、
でこの会場に行きました、
はい、
でこの会場で握手会をして、
うん、
その後どこそこのビルで買い物をして、
うん、
また電車を乗って帰られましたっていうのも全てニュースになってたんですよ、うん、
へえ、すごいね、
うん、だからその方が通られたとこっていうか同じルートの内にはしかの感染の病原菌がある可能性があると、
うんうんうんうん、また同じ時間帯にその辺にいてはった人はちょっとえって思いますよね。
あのね、はしかってすごいあの感染するんですって
みたいですね、
うんうん、だから空調設備でもね、
はい、
隣の部屋であっても、
うん、
同じ空調設備やったらうつる可能性があるんですって。
怖
ー、うん、
あ、そう、
そう、だからそのぐらいの感染力を持ってるんで、
はい、
やっぱりテレビのニュースまでなってましたもんね。
そうですか、
うん、
そうか、怖いな。
だからね、本当に気をつけないといけないかなと思います
ね、うん、はい、そうですね、
まあ、まあ実際インフルエンザは今流行ってますし、
うん、
風疹も
そうですね
出てるしね、
うん、
その辺のところもやっぱり気をつけて、もう体力、まあ、病は気からとも言いますからね、
うんうんうん、
あの気力で乗り越えるっていうのもあるし、
ね、まあマットさんみたいにね、
そうそうそうそう、うんうん、まあ、まあ僕の場合は気力というよりは感じていないという、
うん、そうか、そうかもね、
うん、あの引くことないと思ってるから、
確かにね、
うん、いいかもしれませんけどね、
はい、
はい、まあ、まあそんなことばっかり言ってられません、
はい、
告知の方もやっていかないといけません、
はい、
ね、1月の26日土曜日14時開演ということで、はい、キノコイ歌ツアーを、ね、
はい、
宮本しずさんとケンコタカオさんが行います、
はい、
ね、こちらの方和歌山市橋本市にありますですね、
はい、
あ、和歌山市では和歌山県橋本市ですね、はい、
うん、
あります音楽サロンリスモーネで行われますんでね、
うん、
まあまあチケットの方は3000円、ワンドリンク付きになってますが、
はい、
もう素敵な素敵なしずさんの歌声と、うん、
ですよね、
健吾さんの素敵な、うん、素敵な歌声と、
うんうん、
どっちも歌声かいで、じゃあじゃあ、まあ本当にね、健吾高尾さんがね、
はい、
宮本しずさんに楽曲を提供されたんですよね、
はい、
あのキノコイだというね、
はい、
この曲を、まあ、引っ提げてのツアーということで、ね、
なるほど、
まあ多分当日健吾さんがギターを弾かれて、宮本しずさんが生で歌われるとい
いですね、
いう形になるかと思いますしね、うんうん、
はい、
本当に素敵なツアーになるかと思います、
うん、
ね、これまた皆さん行ってもらえれば、今週の土曜日か今週か来週ですね、
はい、
26日土曜日、
はい、
行いますんでね、マットもちょっと見に行こうかなと、
なるほど、
思ってますんで、
私ちょっと用事があってね行けないのが残念なんですけれども、
はいはい、
見てきて教えてください、どんなやったか、
はい、あのね、こちらのリスモーネね、
はい、
結構なんていうの、部屋がね、
はい、
半 境っていうんですか、音の反響がいい場所なんで、うんうんうん、
みたいですね、
はい、うん、いい音で聞けるんでね、
うん、
一度行ってもらったらと思いますので、ね、
ぜひ一度は行きたいと思ってるんですけどね、は
い、お願いしておきます、
はい
はい、そして話は変わりますが、はい、
うん、
こちらのスタジオの方でもイベントをやります、
はい、
稽古プロデューススタジオライブ&公開収録&フリマということでね、
はい、
YNC スタジオで1月27日の日曜日、
はい、
ちょうど26日は、キノコイ歌ツアーに行って、
はい、
そして次の日は、はい、YNC のスタジオに来てください。
そうですね、はい、
ライブの方が12時から、そして公開収録の方が15時からとなってます、
はい、
でフリマの方はもう、ね、朝からでも僕らいてたらもう、
うん、いつ
でも入ってきてもらったらいいので、
うん、
来ていただければと思いますしね、
はい、
最近またいろんな新しい、ね、服なんかも入ってきます、
う
ん、来てますんで、
はい、
見に来ていただければと思います、
はい、
そしてこちらのライブの方の出演者ですけれども、
はい、
マルトボーさん、
はい、
そしてモックさん、中瀬雅人さん、ソラさん、ケイコ&トールさんと、
はい、
またすごいメンバーが来てくれますんでね、
うんうん、
まあね、
うん、
ここ最近ですね、
はい、
ライブもいいのですが、
うん、はい、
収録が、
はい、
もうマット君タジタジになってます。
タジタジというか、もう皆さんなんかもう慣れっこ、
そうそうそう、
初めて来た方ももうすでになんか予習されてるみたいな感じで、
そうそうそうそう、
ですよ ね、
ね、
うん、
濃い人たちが濃い話をしてくれますので、はい、
そうですね、
これもこうご期待ですよね。
そうですね、
お楽しみください、
は
い、ということで、
はい、
はい、それではもう一つ話も変わりますが、
はい、
健康高尾さんマンスリーライブ、うん、ね、毎月土曜日に行われてます、
はい、
これが2月の2日の土曜日ですね、
うん、
和歌山県橋本市にありますコーヒーショップジョージで、ね、1000円ワンドリンク付きということでね、
うん、
時間は15時から16時となってますんでね、
はい、
ぜひこちらも聞きに来てくださいよね、
うん、
もう本当に健吾さんがマンスリーに、
うん、
もう4回目になるんですよね。
そうですね、まあ、今年はこの回が初めてですけれどもね。
そうですよね、はい、昨年秋から始まりまして、
はい、
でいろいろこう試行錯誤しながら、
うん、
もう頑張っておられます
です ね、
ね、
うん、
もう地元に根付いた歌手として頑張っていこうと、
はい、です
いうことでね、
はい、
まあ、ノスタルジックシング
、うん、
言うてますが、
はい、
ね、本当に昔を思い出せるのかどうか、うん、一度聞きに来てください。
そうですね、またね、あのジョージさんのねママさんがですね、
はい、
ちょっとしたお菓子をねコーヒーとかドリンクに添えていただきますんで、これも毎回変わって楽しみです。
あ、うん、またコーヒーも美味しいしね。
美味しいんですよ、
うん、本当にいいお店ですしね、
はい、
あの駐車場の方も結構ありますので、
うん、そうですね、
皆さんあのお気軽にね、
はい、
来ていただけたらと思いますしね、
はい、
まあ、昨年はですね、
うん、
田中君のなんですかソロギターがあったり、
はいはい、
またあのアシュリーの陽子さんと、
はい、
田中君の、青年部での演奏があったり、
はい、ですね、
はい、そういうこともやってますんでね、
はい、
また2月は何かするんじゃないでしょうかね、はい、
ちょっと楽しみですけどね。
ですよね、
はい
はい、ぜひ皆さん2月2日土曜日、健康高尾マンスリーライブご期待ください。
さあ、ここで1曲お届けいたしましょう。宮本静で木の皮の小鳥で。
Yeah.
宮本しずで木の川のほとりででした。
はい、後半戦も頑張っていきます。
テーマトーク、
どんどん。
テーマは砂嵐。
砂嵐ね、
はい、
今日の写真なんですけどね、
はい、
ちょっとこうテレビに映る砂嵐を撮ってみたのですが、
はい、
撮ってみたのですが、
はい、
ね、何かわからん、
何かわからんっていうか、私あの胎児の写真かと思いましたね。うん、
本当にね、
うん、
撮ってみたのはいいねんけど、
うん、
これ上げたところで、
うん、
なんやねんと、
うん、
思うやろうなと。
なんか砂嵐の写真って撮ろう思って撮れるんやね。
まあね、
画面で ね、
ね、だからこう動いてるでしょ。
はいはいはい、
それが静止画になるねん。
うんうんうん、
だから本当に意味のないものっていうんですか、
うん、
だから本当にこう風とかね、
はい、
こうなんかこう動いてるものを写真に撮ると、
うん、
ストップ画像に見えるっていう、ね、動画やとよくわかんねやるけど、
電波やからなんかビビビビビみたいな、ちょっとね、
そうそう、
なんかようわからんもんになるわけですね。
ね、
まあ、私スワラスの写真、マットさんどっから引っ張ってくるのかと思ったけど、なんだとなるもんやね。
そうそうそう、だからね、それは撮ったのはいいんだけど、
はい、
何はわからんなと。
あ、そう、うん、
だから本当にね、砂場行ってね、
うん、
こうなんかもう物をいっぱい掘ったりあっちこっちやったりして、
うんうんうん、
砂を場をね、
うん、
荒らしてこようかなと
けどもうなんか最近砂場がないんでしょ、公園に。
そうそうそうそう、
あ、なんか結構あれ砂場掘ってたら猫のうんちとか出てきたりするもんね。
そうそうそう、あるからね。
うん、
まあ、だけどね、砂を荒らすのとまた砂嵐は違うやろな思ってね、う
ん、まあね、まあ
漢字が違うからね、荒らすっていう、
まあひらがなで書きゃ一緒ですし
まあまあ、ね、
音で聞いてる分にはね、どっちとは言われへんもんね。
そうそうそう、ね、まあまあそんなんでね、
はい、
そんな写真にしましたけどね、
はい、
まだご意見などありましたらどうぞこちらの方へお寄せください。
はい、さあメッセージご紹介いたしましょう。
はい、
パリーケンさんからいただきました。
はい、
この季節寝る前のちょっとこたつでいっぱいが、
うん、
ついつい深酒となり、
はい、
いつの間にか潰れてしまい、気がつけば夜中の2時3時は日常茶飯事、
うん、あーですよね。
当然テレビはついたまま、
はいはい、
そういえばオイルショックの頃、
うん、
若い人は知らんかもやけど、
うん、
中学生ぐらいやったかな、
はい、
親が寝てしまった後、
うん、
こっそり見てたテレビをつけっぱなしで寝てしまおうものなら、
はい、
深夜に突然ザーッという音とともに、
うん、
画面は砂嵐。
せやね、あのね、最近ないね、はい、
え、あ、砂嵐ってないんですか？
というか最近ね、
うん、
ずっとやっとんねん、テレビ。
そうなんや。
なんかの番組やっとんねん。
あ、そうなんや、うん。
だから砂嵐になるって少ないね、
う
ん。
そうか、
うん。
しかしでもこれ何見てはったんでしょうね。
まあまあね、その若い頃ね。
うん、まあ親に知られたら怒られるようなもん見てたの。
そうそうそう、まあはよね、言われるようなね。
ああ、
そうでしょうね。
あかん子やね、この子は ね、
ね。
うん。それでびっくり飛び起き、
うん、
そんな深夜の砂嵐がなぜか恐怖で、
はい、
眠気も吹っ飛び、
うん、
慌ててスイッチを切って親に気づかれてないやろか、
はいはい、
と気にしながら寝床に潜り込む。
せやね、あの音がね、またでかい、ね、
うん、せや、またちょっとビクビクしてるから余計大きいように聞こえるのちゃいます。
そうそうそう、ザーって見てね、
はい、うん、なるほどね、うん、うー、そんな少年時代を思い出してしまいましたよ。
はいはい、
そうか、テレビ画面の砂嵐から貞子が出てくる演出は、
うん、
この夜中の恐ろしい砂嵐がモチーフになっているのですね、
う
ん、
それはそうやろまあまたそれかもしれないけどね、
うんうんうん、なんて今更ながら感心させられた私でありました。ちゃんちゃん笑い、
ね、
感心させられてんや、
う
ん、
まあ本当にね、うん、最近ほんま砂嵐がないねん。
そうなんや。
朝方の4時5時でも、
うんうんうん、
なんか番組やっとんねん。
あー、みんな長いこと起きてはんねんね、
うん、というかね、その時間帯を、うん、
はい、
まあまあお笑いの若い子たちに解放されてたりとか、
うん、
あのテストケースの番組があったりするんですよ。
ああ、そっかそっか。
で深夜番組で、
うん、
受けたのが、うん、ゴールデンタイムに帰ってくるんです
よ。ありますよね、確かに。はいはい、
そういうテストケースとかね、うん、もうローカルな番組をやってたりとかね、うん、そういうのをやってるからね、本当に砂嵐がなくなったな思ってね。
でもそれ言うと、例えばコンビニでも24時間空いてるわけじゃないですか。
あ、そうそうそうそう、
だからみんな夜中中起きてる人もいっぱいいてはるわけで。
確かにね。
そうするとやっぱり当然のニーズとしてテレビもやらなあかんねやろな、
う
ん、
そうそうそう。
はあ、
何かの再放送やってたりね。
ああ、ありますよね、うん、なんかどっちが再放送か分からへんのありますよね。
そうそうそうそう、
あれこれこないだの深夜に見たぞみたいなね。
そうそうそう、
ありますよね、
うんうん、あったりするしね、うん、まあ、本当に砂嵐がな少なくなったなあいう感じでね、
うんうん、
まあまあそうやけど、その貞子が出てくるのはね、砂嵐かどうかいうのはちょっと分からないです
けど、ね、
うん、
分からないけどね、まあ、ちょっと怖かったドキドキしたそれがまた貞子にこう乗り移ったじゃないけれども、
まあまあね、怖いというイメージがあって、ね、
モ
チーフになったのかもわからないという、うん、いうことですよね、
はい、
まあまあそんな思いしながら、はい、また深酒で朝方まで飲んでください、
ね、
はい、ありがとうございます。
時めきこさんからいただきました、
はい、
赤ちゃんの、ね、寝かしつけに砂嵐の音が効果的って話を聞いたことがあります、
うん、あ、そんなん、
ママのお腹の中での、うん、血流の音に似てるとか。
へえ、そうなんや。
どうなんでしょうね。
あ、
残念ながら覚えてないしね笑い笑い、
まあ、まあ確かにそんな覚えてるやつ言ってたらね、
うん、すごい怖いよね。それはそれでね、そうそうそう、
これ読んで、あ、そうそうそう、俺も聞いた聞いたとかね言ってられへんしな。そんな覚えてるやつ言ってないやろね、
うんうん、今時しつけアプリとかもいろいろあるようで、
はい、
鬼から電話がかかってきて、
はい、
大泣きしている子供さんを見たことがあります。
え、そんなもんあんねや、
うん、最近では親の目を盗んで砂嵐になるまでテレビをつけるってことも少なくなってる気がしますね、
うん、いやーっていうかね、さっき言ったようにね、うん、砂嵐がないねん。
ないねんな。
だから目を盗んで見とんねんけど、うん、砂嵐になれへんねん。
あ、そうか、
うん、
うん、何でもスマホで済ませちゃえるのでね。
あ、まあまあ確かにね、
うん、
本当にこう部屋でテレビつきあんでもね、
はい、
スマホでテレビも見れるし。
せやんな、親の目を盗んで何でもできる時代なのかな。
そうそうそうそう、
うん、
だから目を盗みもっていうこと自体が当たり前、うん、
そうやね。そのテレビってバーチャルな世界じゃないですか、うん、
はい、
スマホってリアルな、そういうなんかあかん体験できるツールになってるじゃないですか。
そうそうそうそう、
今つながっちゃうからね。
もうね、携帯電話自体がね、
うん、
普通今までは何々さんのお宅ですかって、
うん、
誰ちゃんいてますかって言って電話をかけてたわけじゃないですか、
はいはい、
もうそれが直通でしょ。
直通やし、相手誰かも分からへん人とお話もできたりすんねんよ。
そうそうそう、
うん、
だから誰かから電話かかってきてることが分かってたら、
うん、
親御さんは、
うん、
誰からやねんとか、
うんうんうん、
どういう関係やねんって聞けんけども、
うんうん、れたな、
うんうん、部屋で勝手に電話してんのから分かれへん、
分かれへん、分かれへん、
な
あ、うん、
だから親の目を盗んでっていう、この言葉自体が死語やね、
死語やね。今なんかそんなん普通にできるもんね。
そうそうそうそう、
うん、
盗むとか盗まんじゃなくて、
うん、
もう当たり前になってる時代やから、
ね、確かにね。
ね、本当に
大変やね、今時の子育てって。
そうやな、
うん、
まあ、でまたこれ鬼から電話かかってきてっていうのはちょっとな、
あ、なんかね、怖い人に怒られるみたいなね、
はい、
ことらしいですけどね。なんかアプリって面白いですよ。なんかおトイレのしつけのアプリとかっていうのもあるんですって。
ほうほうほう。
なんか男の子と女の子が、
うん、
おトイレをして、うん、それを見てこうお世話するのを見て自分もおトイレ行ってせなあかんねんなみたいな、そういうアプリがあるらしいですよ。
そうなんや。
そうなんで、ほんまにしつけできんのかなとか思ったりしますけどね。
普通親が教えるもんやんな。
そやねん、それがね、なんかいろん
アプリを見て、
そう、
動画を見てっていうことでしょ。
そうそう、
まあ、漫画かもしれないけども、
そうそうそう、
そういうの見てね、
うん、
まあ、まあ確かにサザエさんは教育になるけどね
まあ確かにね、サザエさんドラえもんはね、
ね、
なりますよね。
まる子ちゃんもちょっと変わった女の子のしつけですけどね、
まあ、しんちゃんはなれへんかもしれんけどね
まあね、
はい、
確かにそういうのを見て覚えていくってことでしょうね。
ねえ、なんかいろんなことをなんかスマホ頼りにしてますかね、みんな ね、
ですよね。
ネットにね頼って生きてるかもしれない
ですよね。まあ、まあこの時メキコさんも、
はい、
まあ、親の目を盗んで何をしてるか分かりませんけども、
いや大丈夫です、この方はきっと大丈夫ですよ。
わからないですけどね、
うん、
まあ、またいろんなことを覚えてください
ね。
はい、ありがとうございます。
その昔さんからいただきました、
はい、
砂浜で遊んでいた時に、うんはい、ごめんなさい遊んでいた時に、はい、突然の砂嵐、
はい、
小さな竜巻が起こり、
うんうん、
レジャーシートやビーチサンダルが飛ばされたことがあります。
あ、はいはい、あるある。
体が飛ばされるほどの竜巻でなかったので良かったのですが、
うんはい、
あれが大きな竜巻なら、うん、どうなってたのかと思うと怖いですよね。
確かにね。
砂浜では小さな子供の身長くらいの竜巻がよく起こっているのを見かけます。
見る見る見る。
大きな竜巻に飲み込まれたら人なんか簡単に飛んでいくんでしょうね。
そうそうそう、あのね、砂浜で見たことない。
あ、私あんまり砂浜とかって行かなかったからわかんないですけど、
僕らあのよく昔、まあ、サーフィンでね、
はい、
行ってたんですけども、
はい、
本当に小さな竜巻が起こってんね、
うん、怖いな。
いや怖いっていうか、ほんの小さなやで、
うんうんうん、
あの膝ぐらいの
枯れ葉が舞う程度の小さなやつですか。そうそうそう、
ちっちゃなのが、はいはい、あれ見て見て見て見て、
うんうんうん、
竜巻やん言
う
て、
うん、
こう要するにぐるぐるぐるぐる回ってるから、
はい、
こんなんしょっちゅう見てたよ。
川、子供の竜巻やね。
まあまあ言えばね、
うんうんうん、
だからあの海って風があるでしょ、
はい、
でその風で波が、うん、あったりしてるところやから、はいはいはい、あのなんていうか向かい風やったり追い風やったりとか、それがこう交互に入れ替わったりするから竜巻が起きんねん。
へー、
風のね、
はいはい、
でその小さなのがその小さな竜巻で、
うん、
あれじゃ大きかったらやっぱ怖いよ。
ほんまやね、確かに、うん、
本当あのビーチサンダルとかね、
うん、
あのビーチシート、
うん、
あれは結構やっぱり風強い日は飛ばされるからね。
それでもちょっと怖いですよね。
まあまあね、
うん、
まあ、まあ竜巻起こって飛ばされたことはないですけどね、
うん、
風の強い日にバンバン飛ばされたいうのはありますけどね、
は
いはいはい、まあ、そういう竜巻が小さな起こってるから、あれ大きな起こってもおかしくないよね、
うん、まあね、世の中起こってるみたいですしね、
うん、だから本当にあの竜巻っていうか、まあ、風ってね、
うん、
あの小さく吹く分には心地いいじゃないですか。
うん、そうそう。
けども、うん、これが大きくなると物を飛ばすんですからね、
う
ん。
怖いね、落ちたらもう死ぬね。
そうそうそう。
うん、
あのツイッターっていう映画やったかな、竜巻の、はいはい、あれで大型トラックでも宇宙に浮かぶからね。
それ。
家持っていくし。
せやね、うん。なんかニュースとかでやってますもんね。
そうそう。それを思ったら。怖いよね、
自然って怖いね、
うん、だからね、
うん、
気をつけないといけませんけどね、
うん、
まあ、簡単に飛んでいかないように、
はい、
地に足をつけて
そうです、ね、
生活しましょうかね、
はい、
はい、ありがとうございます。
さあ次回のテーマ決めていきましょう、
はい、
季節、
うん、
こたつ、
はい、
スイッチ、
うん、
お腹、アプリ、竜巻、どうでしょう。
スイッチどうですか。
スイッチ、
うん、
はいはい、
ちょっとなんかもうスイッチ入ったら、
うん、
もう急に暴れ出すとか、
人が変わる人いますね。
そうそうそうそ
う、うんうんうん、
車乗った途端に人が変わるとか
ありますね。
あれスイッチですよね、
はい、
でまあまあスイッチがないと電源も入りませんし、
まあね、
はい、このスイッチについていろんなお話を聞きましょうかね。
わ、
うん、
かりました。
はい、
次回はスイッチでお送りいたします。
はい、お相手はマットでした。
愛でした。
バイバイ。
ラストは健康高尾&田中翔吾で最終電車。
外に目をやれば疲れた俺の顔の向こうで名残惜しげに消えてゆく街の明かり、冷たい風の渦に巻かれたフラット「黄色い顔して」 眠る男たち、ほどけたネクタイに人生の悲しみが見えた。